青い T シャツ24時。
どうも前田さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回は久しぶりのリアル収録ということで、僕含めて4人のスピーカーで話していきたいと思います。まずスピーカー1人、いつも、レギュラー的存在の種もみ伊藤くんです。
はい、お願いします。
お願いします。ここから初登場の人を2人お呼びするんですけども、じゃあまず松尾さんお願いします。
霞ヶ関畑という朝の勉強会を主催してます松尾と申します。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
持ってった方がいいですか？
大丈夫
大丈夫ですか？
じゃあもう一人、望月さん。
はい、同じく霞ヶ関畑の運営の望月と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。という感じで豪華な4人収録という感じで、
これ男に女には何方式なんですか？
ドリカムじ
ゃないし、ジアルフィーじゃないし、なんか考えたらですね、いつも男3人だったらジアルフィー方式で、
そうそうそう、男2人女1人とかやったらドリカム方式って言って、今ドリカムその3人じゃないですよってツッコミがいつも来るっていう、そういうパターンだけど、
そういうこと、2人は初めて。
これまでポッドキャスト出られたことってあります？
ないですね。一回、あの雨風太陽の高橋さんと、その歩きながら喋ってそれが YouTube に流れるっていうのがあったぐらいですけど、リアルでこういうのは初めてかと思います。
はい、私もあのポッドキャストは聞くばっかりで、はい、初めてです。
こんな感じでいつもやってます。
緊張が伝わってきますね。
すごいマイク握りしめて。
じゃあ今回このお二人をゲストにお呼びしたっていう感じなので、霞ヶ関畑ってなんだっていうところを聞いていきたいなと思います。
霞ヶ関畑は2011年から始まってる食とか農林水産業をテーマにした勉強会なんですけど、もともと私自身が農水省に入省していて、で農水省の先輩が始めていた勉強会だったんですけど、今それを引き継ぐ形で、運営している仕事とは別のこう勉強会というか、コミュニティとして運営しているようなものです。で今は月1回と土曜日に、ゲストを1人お呼びして、参加者もだいたい20人とかぐらいで、参加型の勉強会っていうのをやってます。
もともとなんか朝活っていう雰囲気だったよね。
そうですね、今まあ、千葉県にいたりとか、あとコロナがあったりとかでちょっと不規則になっちゃってるんですけど、もともとは朝の7時半から9時っていう早朝の時間に出勤前に、勉強会をして、9時半から出勤っていう形の勉強会でした。
で今僕らさっき登壇してきたんやけども、192回
です。もうちょっとで200回です。
もうちょっとで200、すごい。
ちょっと今年度でいけるんじゃないかって思ってるんですけど。
開催は定期的不定期？
あ、月1定期的って感じですね。
月1や。前からそうでしたっけ？
前は隔週水曜日の朝っていう感じで、そうですね、2週間に1回その7時半からやってました。
そうやね、なんか平日の朝、
そうですよね、竹本さんが前出てくださった時はその時間帯だった気がします。
そう、
めっちゃ早朝でしたよね。
まあ僕らは早朝慣れてるので。
そうなんだ。
まあイベントとしてはそういうの他にないもんね、早朝のやつっていうのはね。
そうですね、もともとなんか六本木でも明日、なんかヒルズブレックファーストっていう朝活みたいなのはあったはあったんですけど、多分そのコロナとかもあって一旦できなくなってっていう感じだと思います今は。
望月さんはいつ頃から参加した感じなんけ？
ちょっとうろ覚えなんですけれど、2018年とか19年に当時私が学生で で霞ヶ関畑に、うん、あの普通にあの参加者として参加してたんですよ。でそれで何回もこう通っていたらマナさんに、うん、なんかちょっと運営やってみないみたいな、うん、そういうふうに誘っていただいて
スカウトしました、は
い、で今普通に企業で勤めているんですけど休日にお手伝いしてるっていう形です、うん、
学生の時からもう参加しとったよね。
はい
学生参加税ってそんなに多くないイメージないけど、そんなこと、
う
ん、
そうですね。でも毎回一人二人はいらっしゃったりはしますね。前回もいらっしゃったし、今回は学生さんはいなかったかなって感じなんですけど、うん、結構ちらほら、
う
ん、
数人いらっしゃるかなっていうくらいですかね、う
ん、大学の先生とかも逆に学生さんと大学の先生両方いらっしゃいます。
確かに
結構志の高い意識高い系学生やったってい
う。いえなんかもう単純にあのその当時のテーマがすごく興味があって、うん、これからの食生活について考えようっていう切り口だったりとか、もともと食に興味があったので、
うん、
そんな勉強会が行ける範囲であるんだったらぜひ行ってみようということで、うん、私は友人に誘われて行ったのが始まりでした、う
ん、農学部とかそんなやつやったわけではなく、
出身は食物学科っていう食べ物の栄養とかを学ぶ学科に通ってました。
その辺の絡みがあって、
はい、
うん、興味があったと、
結構なんかいろんなイベントに、ね、その友達も含め行ってるような感じで、その仲間うちで教えてもらったみたいな感じ。
そうですそうです。面白そうな食のイベントがあったら、ちょっと3人で予定合わせて行ってみようみたいな友人がいて、大学も東京だったのでそういうイベントがこの前はたくさんあって、割と行っていたかなっていう感じです。その一つが霞ヶ関畑でした。
なるほどね。松尾さんは前の人から引き継いでっていうのは松尾さんも参加者としておったって感じ？
あ、そうですね、先輩がやってて、うん、よかったらどうぞみたいな感じで誘われて、うん、最初普通に参加するだけだったんですけど、うん、まあ、普通に手弁当の勉強会なので、うん、その会場費を当時は500円現金払いみたいな感じで回収してたんですけど、うんうん、それをこう受付的なの手伝ったりとか、うん、そういうのは、まあ、先輩後輩の関係もあって、
うん、
まあ、あの職員が、
うん、
あの来れてる人の中でやってたっていう感じですね、
うん、
ただなんかそれがすごくあの職場以外のそういう意見交換できる場っていうのはすごく楽しかったのもあって、
うん、
継続的に関わったっていうようなところがあります。
こう引き継ぐっていうのになった時って、うんうんうん、どんな心境だったんですか？
あ、なんか結構突然あのその先輩がそれこそイギリス留学するっていうタイミングがあって、
うんうん、
で当時その常連的に参加してたあと2人ぐらい農水省の職員がいて、うんうん、3人で月にあとやってっていう感じで渡されて、
うん、
まあ なんて言うんだろう、なんかやりますかやりませんかみたいな話ではなくて、
はいはいはいはい、
月にどうぞっていう感じで渡されたっていう感じだったので、
うん、
まあなんかできる範囲でやろうかぐらいな感じでしたね。でも最初多分1年ぐらいはやっぱ活動はできてなくて、
うん、
そのうちにこうその先輩がイギリスからテコ入れしてくれたりとか僕が話そうかみたいなオンラインでなんかそういう感じでこうちょっとこうサポートいただいたりしながらやってたんですけど、私がその第一種の育休に入ってそのとある友人からあのまあ、なんか食育を普及したいけどどういうふうにしたらいいかわからないみたいな相談をもらった時に、私もその食育の担当じゃないからその詳しいことはわかんないんだけど、
うん、
その周りにあの、まあ、そういう詳しいその中の人もいれば、
うん、
そういう外でやってる人とかもいたりとか、 あと文科省の友達もいたりしたので、まあ、霞が関畑っていう場を使ってその人の悩みを聞くじゃないですけども、うん、発表してもらいつつ、うん、みんなで意見出し合うっていう形の霞が関畑を企画した時に、
うん、
なんかすごい自分の何もできない一人だったら何もできないのに、
うん、
そういう場を作ることで少し解決に向かうみたいなのが、
うん、
すごい充実感があって、
うん、
まあ、それきっかけで自分なりの霞が関畑が出来出して、
うん、
でそれを何回かやってるうちにもっとこう霞が関畑をこうしたいとか自分の中で出てきて、で最初は霞が関畑はその仕事じゃないから、
うん、
そのフラットな組織っていうのがテーマだったんですけど、うん、こう何かを変えるときにやっぱり責任というか誰が決めれるのかっていうのは明確な方が私はやりやすいなと思ったので、
うん、
その先輩にその位置をその今までフラットだったと思うんですけど、
うん、
その代表みたいな肩書きでやらせてほしいっていうことを相談して、うん、でなんか正式に2018年ぐらいからこう代表ですっていう名乗り始めたみたいな経緯があります。
素晴らしい。
これなんかバズマフと同格な取り組みで、
はいはいはい、
なんかもっともっとこの霞が関界隈でも評価されてもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
なんかバズマフはある意味仕事でやってる部分が半分あるんだろうな、
はいはいはいはい、
半分なのか分かりませんけど、
はいはいはい、
あるんだろうなと、
はいはい
はい、霞が関畑はそうじゃない中でやってるっていうのはやっぱりすごい、
うん、
そこにも価値があるんじゃないかなと思いますよね。
あ、そう言っていただけるとありがたいんですけど、なんか私的には十分すごい恩恵を受けてる、まあ、ところがあって、
うん、
まあ、こうして竹本さんとか伊藤さんとかとも出会えて、その、うん、なんか仕事で話すと今日の話じゃないですけど、何しに来たんですかってところから話さないといけないじゃないですか、
うん、
ただなんかこっちだともう少しフラットなところから関係性を築いていけるみたいなところ自体の恩恵とか、なんか本当に自分が楽しくてやっているってところもあるし、あとそのこういう特性を会社でもというか組織でも認めてくれて、じゃあ松尾さんこういうの得意そうだからこういう仕事っていう人事も若干あるのかなと思ったりして、
あるよねきっとね、
恩恵は受けております。
霞が関畑でこう扱うテーマとかっていうのはどうやって決めとる感じ？松尾さんの独断でこれだみたいな。
そうですね。なんか結局そうなっちゃってるところがある。
そう、松尾さんの分人脈がすごすぎて毎回呼びたい方がむしろ追いつかない、会に追いつかないくらいな感じで
順番待ちや
毎回、はい、決まってってる感じです。
そうですね、そうですねじゃないんですけど、なんかその、うん、今自分が知りたいテーマみたいなのがやっぱりあるので、
うん、
まあ、それに近い、
うん、
ゲストの人にお声掛けしてる、
うんうんうん、
っていうところ
、いいんじゃないかね。やっぱり、うん、みんな手弁当でやっとるねし、こう時間をかけてみんなで検討して何にしようとかっていうのよりも、うん、こう一人の熱狂的なこれしたいっていうのを追っかけていった方が、
うんうんうん、
が結局みんなに刺さるみたいな、
うんうんうん、
なんか最大公約数的なテーマ設定で人を呼んでっていうよりもそっちの方が刺さるっていうのが結構ありそうやしね。
まあ、それが近い、私そんなに企画したり運営したりも苦にはなってないんですけど、
うん、
まあ、それなりに仕事とは別にやるっていうのはエネルギーがいるので、
そうだね、
やっぱり聞きたい人に聞きたいなっていう、
うんうん、
熱量を持って、
そうですね、
うん、
あとなんかあんまりこう今やり始めたところの人とかで熱い人の話聞くと結構、
うん
うん、ゲストで呼びたいなっていうのは、
うん、
なんかお二人はなんかもう大御所感出てますけど。
そんなことはない。
そんなことないですね。
いや出てると思うんですけど、 なんかどっちかっていうとまだあそんな人いたんだってこう思うような人とか、は結構今までも声掛けしてるかなっていう気がしてます、ね、そうですね、
趣旨的にもそっちがあったらね、なんていうか、すごい実績を積み重ねた人っていうよりもこれからみたいなの方がみんな意気投合できるっていうところね、
そうですね、あのお手伝いの長岡さんとかも、あのもともと違うところで知り合ってて、でも彼女のコンセプトをすごい聞いて共感したので結構創業間もない頃に出てもらってて、あのなんかそういう今のこう活躍とか見るとすごい嬉しいなみたいなのとかありますね。そういうの結構あるかもしれない。
確かにそう、なんか創業間もない方を呼ぶからこそなんかその 2,3 年後にまた再インタビューみたいなのが個人的にはしたくて、なので竹本さんが2回目出てくださったのは、そんな形式かなっていうふうに思いました。
逆に結構望月さんが誰か選べって言われたら、誰選ぶとかってある？
なんかその域に全然達せていなくて、毎回松尾さんがこう呼んでくださるゲストの方の話を楽しく聞いてるっていう状況ですかね。
人脈なくてもこの人の話聞きたいとか今あったりする？
ね、平野咲子さんとか。
ああ、フードエッセンスとも
う引っ張りだこですけど。
でも
阿部なるみちゃん、
ああはい、そうですね。出身の会社が一緒ですよね。
そうそうそう、声かけできるんじゃない？
できますよね。
おお、すごい。
私もご飯食べたことあって、たまたま友達が友達で、友達と食べてたら友達呼んだって言って来てくれ。で最初でも誰か分かんなくて、なんか話聞いてるうちにもしかしてあのフードエッセイ書いてる人ですかみたいなそういう出会いだったんですけど。
もう今をときめくっていう感じですけど、本当に私学生の頃すごい。から目立ってらっしゃってずっと追いかけてます、心の中では。
僕はポッドキャストで知ったんやけどね、あの人はアジナ副音声っていう番組やっとって、
私も聞いたことあります。
本当に職周りのポッドキャストいろいろありますけど、皆さんキャラが面白いですよね。作る方も食べる方もって思います。
今平野さんのをちょっとググっていて、そうそう、僕存じ上げなくてそんな方がいるんだっていうのは、
なんか生まれた時からアルデンテっていうエッセイが、
なんか大学時代から結構そういう発信されていて、今もフリーランスで発信もしているし、お菓子をプロデュースしたりとかもしてるっていう、なんかその
なんか今の僕のこの30秒間の中で気づきがあって、なんか自分の興味本位だけだったらこの人とか、食のエッセイストっていうところは、僕の興味だけで言ったら届かないところだったんですけど、そうやって皆さんのお知り合いでこんな人がいてとかって言ったら、あ、そんな方がいるんだな、なんか聞いてみようかなみたいな、そういうなんか知らない人もそれをきっかけに聞いてみよう、参加してみようっていう風な感じになりそうだなっていう気がしましたね。
それで言うとというか結構、無理やりなんですけど、私がその霞ヶ関畑のファンになったのも、初めはそれこそ食に関わるゲストだったんですけど、毎回何かしらこう持ち帰る知識もそうだし、その場で開催されている時に集った人たちとつながれるっていうのがすごく楽しくて、それをつないでくださったのはひとえにマナさんなんですけど、場としての霞ヶ関畑がすごく魅力でファンになりました。
そう、やっぱなんか朝活で行ってなんかありがたいお話聞いてよしっていうのだけじゃなくて、その場のみんなでいろいろ議論するっていうのもなんかすごい特徴だなと思ってて、
そうですね、なんかやっぱみんな普通にしてるとシャイだから喋んないし、 私なんか何を思ってるんだろうみたいなのあるんですけど、なんか喋ってくださいというか横の人と喋ってくださいとか言うと、それはそれですごい熱心に話してくださってるので、なんかそういう表情を見てるとすごい幸せみたいな、やっててよかったなって思います。
ね、今日もあの時間ですってなってるのにみんななかなか帰らない。
よくありますね。
あま、まあそれも僕と伊藤君が喋りすぎたせいって
のもあったんですけど、なんかその土曜日にしかもこんな朝早くに、サラリーマンって、働いてる人からすると、わざわざまた土曜日に東京まで出てくるって、それだけでフィルターがあるじゃないですか。
ハードルがだいぶあるよね。
だからそこである意味なんか振り分けされてる参加者の質がですよ、で、それなりの問題意識なり何らかの思いを持って参画されてるっていうのはすごい喋る方としたらありがたい、こういう講演とかの仕事してると、とりあえず来ましたみたいな、質疑応答どうですか、シーンみたいな、全く受け身ですみたいな感じの人も多い中で、今日はそういうことじゃなかったからすごい喋りやすいというか、こう喋ってると皆さんの顔が見えて、熱心にこうメモしたり、って言ったり、考え込んでたりとか、そういうリアクションがあるっていうのはやっぱ喋りやすいですよね。
そうやね、たまにこうリアルの講演会でもあのズーム登壇でみんなミュートで画面オフって、そんなに変わらんみたいな時があってあれみんな聞いとるよなみたいな、なる瞬間とかあるよね。
わかります、それ不安、喋る方も不安ですよ ね、
不安やね。
なんかこのまま話してていいのかなって思うし、なんか7時半にやってる時は多分さらにフィルターかかってたと、まあ、今もある程度なんですけど、相当気合い入れないとそうですね、朝7時半に大手町とかなんで、
まあ、結構冬だと暗いうちに家出るみたいな感じでした。そうか、
いやでも本当に最近結構若いというか入省して間もない農水省の職員が参加してくれてて、あ、なんかこういう議論できたりする場って本当に貴重だみたいなことを言ってくれることが私としては嬉しくて、で運営メンバーもこうなんか新しい人とかも入ってくれたりして、なんかちょっとずつこう市民権を得て、その農水省の中でもなんか得てる感じはちょっとしていて、なんかその辺は嬉しいです、
昨日午前農水省行ったけど、まあ、買って知ったら人以外の人らも結構霞ヶ関畑のことを言ったら分かっとったけどね。
あ、本当です
か。なんで来てんって言われて、明日霞ヶ関畑に行っておおあれかみたいな。
お、嬉しい、嬉しいですね。
結構時間的にまあまあな時間になってきてるけど、はい、なんかお知らせ事とかそんなのがあれば。
お知らせ事今特に
第193回、
あ、今ちょっとそういう意味ではなんかちょっと次の企画はまだ考えてなくて、何をしようかなと正直迷ってるというか、悩んでるというか、
まだ決まってないという。あ、
僕一人思い
あとですね、はいはいはい、
まさに今日の参加者の人で、農家で自分家があっておっしゃった、名前は言わない方がいいんでしょうけど、男性、
はいはいはいはい、
実際それで、あ、確かに自分の考えをまず整理してみます、で、なんかこう親に言ってみますみたいな感じ、しかも2週間以内に、っていう、そこをじゃあ実際に頭の中をなんか文字にしてくださいって言いましたけど、それを今度喋ってもらって、みんなで意見を言ってあげる、
いいですね、
という会が、それが霞ヶ関畑のテーマに合ってるのかちょっと僕は分かりませんけど、そういうふうな、なんか連鎖がつながりというかあっても面白そうだなと思って、
確かに
そういう提案をその方にしてみて、なんか それで乗りますって言われたら、逆にその人にとってもその次の目的というかゴール、定義とゴール決めましょうって言いましたけど、それができるので、じゃあその日までに自分の考えを本当に整理しなきゃいけないなとか、相手に伝えるためにはどういうふうな 文字にしろって言ったけどどんな風にまとめたらいいのかなとか、
うん、
それによってまためちゃくちゃ考えると思うんですよね、
うんうん、
でそれをまたみんなで見てもっとこうでしょうああでしょうとか、うん、アドバイスをしてあげたりブラッシュアップしてあげれればなんかどんどんどんどんその人がゴールに近づいていけるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、いやそれそうですね、うん、
それが一つ思ってた、
うん、
今日思ったのと、
うん、
もう一個思ったことがあって、
うん、
もう望月さんに全部任せる
会を、うん、
一遍任せ
る。いやいやこれはもう今日は事業承継トークできてるので、
うん、
この霞ヶ関畑の代表というポジションを松尾さんがいつまでされるのかっていうのも、
うん
まあ、事業というかそのまあ単純な引き継ぎではやっぱないと思うんですよね。
うん、
で、これはまあ価値観なので松尾さんがずっと代表されるっていうのでもいいでしょうし、
うん、
だけどいずれ新しい若い後継者に譲っていく時が来るんだとすれば、
うん、
あるいはそういうお考えがあるんだとすればなんか出島戦略じゃないですけど、
うん、
この第193回はその参加者というか希望者候補者とのやり取りから一回全部、ま、任せるからやってみてねとか、
うん、
当日の運営もやってみてねと、
うん、
好きなようにやってって先輩に言われたように、
うん
任せてみる会があってもいいんじゃないかなと思ったんですね、
うんはい、いやそれはおっしゃる通りだと、うん、なんか意外と自分も事業承継というか、
うん、
そのテーマは実は何回か中でも話し合ってい て、
うん、
上がりましたね話には。
そう何回か1回じゃないよね、はい、2回ぐらい、う
ん
う
ん、
でなんかその度にであなんかどう受け止めてる
私
これ放送できるのかな。
いやいやいいじゃない、生々しいというかリアルで。
私以外にも運営メンバーが数人いるんですけど、うんまあ、みんないやまだ松尾さんの下でちょっと支えたいですっていう風に毎回話が落ち着くっていうパターンが続いております。
そんな感じだったし、うん、なんかまあ今まで話してきた時は私もまだやりたいことが結構あって、
うんうん、
ただなんかさっき話したみたいにちょっとその自分のフェーズも変わってきていて、
う
ん、その企画自体やろうと思えば やれるんですけど、うん、なんか本当に自分が聞きたいっていうことがそのプライベートじゃなくてもできるようになってきたっていう変化があるので、うん、なんかこう本当に次の世代にっていうのはすごい考えているし、
うん、
ちょうど190何回なんで、うん、その200とか、
うん、
なんかそういう区切りもあるかなっていう気も実はしてて、でもそれおいおいみんなに話そうと思ってたんですけど聞かれたから話しちゃった。
それなんか皆さんの前でやっぱプレゼンぐらいしないといけないんじゃないですか、竹本さんのお父さんのように。
確かに。なんかでも任しちゃうのがいいのかなとは思ってて、
うん、
そのなんかどっちかっていうと私がその自分なりの霞が関畑を作り上げたからこそ、
うん、
逆にちょっとこうなんか多分ハードル高いなみたいな、そこまでできないなって思われてる側面もあるかなと思うんですけど、
うん、
別に次の人なりの霞が関畑で別にいいはずで、それはやる人が決めたらいいかなっていうふ
う
にも思うので、
うん、
なんかこう去り際じゃないですけど、うん、を考えないといけないなと思ってます。
そう、結局は午前の登壇で言ったのと同じで、小集団活動と一緒で、望月さんとかもいやまだまだとかって思ってるけども、松尾さんが抜けてじゃあ誰かリーダーしてねって言ったら、その中のメンバーで話して、
うん、
じゃあ私仕切らんなんなみたいな人がどうしても出ちゃうみたいなっていうので、リーダーは勝手に形成されていくみたいなところはあると思いますね、
うんうんうん、そうですよね、う
ん、で何回かやっとるうちに、いやこれはもう私代表戦なんていう松尾さんのデジャブみたいなことが、
うん、
次の代表ができるみたいな、そんなストーリーもあるんじゃないかなとは思うね、
うん、
いやそうですね、
うん、
どう、
いや完全に油断していたので今おとなしく聞いていましたが、うん、そんな日が来てしまうんでしょうか。
なんかそう来てしまう来て、まあ、新しいなんだろうな、うん、 なんかこの仕事以外にこういう企画をしたり場を自分で持つって、うん、なんかこう自分の仕事に生きるなって私自身は感じてきたので、うんうんうん、でそのフェーズを一番享受できるのってそのある意味こう組織に行ったら若いからこう前に出れない人なんじゃないかなっていう気もしていて、
確かに。
だからこそあのなんかあの次の世代にっていう気持ちはすごいあります。それはなんかうまくやできるできないとかいうよりも運営している側のその学びになるというか、そういう意味でですけど、でももともとそんなにその来る人のためにっていうよりは自分たちのためにっていうのが、その企画の仕方もそうですけど、それが強いのでそこは別に問題ないのかなと思ってます。
はい、じゃあこれ早めに編集してアップして平野咲子さんが次のゲストに出てくれることを
プッシュしましょうかね。
いいですか。
じゃあ、霞ヶ関畑はウェブサイトがある感じ？
あります、あります。霞ヶ関畑で、うん、なんかこれまでのゲストっていうページにやってきたゲストの紹介とか、うんうん、ちょっとその内容をグラフィックレコードにして貼ったりもしてるので見てもらえればと、
はい。
で最近そのリアル中継ではないんですけど、これない人用にアーカイブ配信もしてるので、うんうん、こうなかなか遠方でとかいう人だけど聞きたい人はそういう参加の仕方とかもあります、
うんうんうん。じゃあサイトの URL を番組概要欄に貼っておくので、
ありがとうございます。ていただけると思います。過去回の様子はその公式のホームページからで、うん、もし参加したいっていう方がいれば PTX で通知が飛ぶようにごフォローいただければ、う
ん
う
ん、おお、なるほど、はい、なるほど
と思います。
はい、はい、じゃあ今日は伊藤くんと松尾さんと望月さんと僕の4人で、お送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。